本日の説教題をキリストを信じる信仰と付けさせていただきました。それは私たちキリスト者にとって信仰というものが最も大切なものであり、私たちの生活の中心となるものであるからであります。少し信仰について述べさせていただきます。ハイデルベルク信仰問答集、問答という書物があるのは皆さんがよくご存知だと思います。これは宗教改革の起きている時代の1563年にドイツのハイデルベルクという町で生まれたものなのです。そこには信仰に関する129の問いに対しそれぞれに答えが書かれています。その中の21番目の問いに、誠の信仰とは何ですかという問いがあります。そしてその答えとしてこうあります。それは神が御言葉によって我々に表してくださったことを皆誠とする健康な認識だけでなく、聖霊が福音によって私たちのうちに起こしてくれる心からなる信頼のことであります。これによって他の人々に対してだけでなく、私たちのためにも罪の許し、永遠の義、祝福がただ恩恵によりキリストの御業のゆえにのみ神から与えられるようになるのですと、こう書かれています。神様が御言葉によって私たちに表してくださったことのすべてを誠とする健康な認識だけではなく、心からこれを信頼すること、健康な認識、これはしっかりと知ることと言っていいでしょう。神様がその御言葉を通して語ってくださることをしっかりときちんとよくわきまえるということです。それを誠とすること、これは同意すると言ってもいいでしょう。神様、今私が教えていただいたことは皆本当のことですとはっきり申し上げるということです。心からそれに信頼を寄せるということです。神様が教えてくださっていることをしっかりとわきまえて、そしてこれはみんな本当のことだと心から同意して、最後にこれに心から信頼するのです。必要なのは神への絶対的な信頼なのです。少し前置きが長くなってしまいましたが、では先ほど読んでいただいた聖書の御言葉に聞いてみましょう。この場面は少し前に書かれておりますが、イエス様がエリアとモーセと語り合われ、そして山を降りてこられた時のことです。そこではイエス様と一緒に山に行かなかった弟子たちが大勢の群衆に取り囲まれており、立法学者たちが弟子に議論をしていました。その議論というのは、弟子たちが悪霊に疲れた子を追い出すことができなかったことをめぐってのことでした。弟子たちは以前にイエス様から悪霊を追い出す力をいただいておりました。それは少し前の3章の12人を選ぶという箇所を見ていただきますと、15節に悪霊を追い出す権能を持たせるためであったとあります。実際弟子たちはその宣教の道において多くの悪霊を追い出し、また多くの病人を癒したと6章の初めの方に記述があります。 ですから弟子たちはイエス様からそのような力を授けられていたからでしょうか。この父親からの願いを自分で何とかできる、自分で何とかしようというその思いばかりにとらわれて、それこそ本当の信仰や祈りを見失ってしまっていたのではないでしょうか。そこへイエス様が山から降りてこられたのです。15節にこうあります。すると直ちに群衆は皆イエスを見つけ、非常に驚き駆け寄ってお迎えした。非常に驚き、なぜ非常に驚いたのでしょうか。これは少し前のイエスの姿が変わるというところで、三人の弟子を連れて山に登られた時のことです。二節の途中からですが、イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったとあります。群衆はイエス様が山から降りてこられた時にこの輝きの予行を直感したのではないでしょうか。ですから皆非常に驚き、一斉に駆け寄ってお迎えしたのでしょう。弟子たちはここに取り付いている悪霊を追い出すことができなかったし、批判する学者たちもこの父親に助けることは何一つできませんでした。19節ではイエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。と言われています。この箇所を近代訳聖書の英語訳を見てみますと、O Faithless Generation。訳しますと、O なんと信仰のない時代なのか、と記されております。この O という言葉、私たちはあまり使うことがありませんけれども、英語のドラマや映画を見ていますと、時々出てくることがある。Oh no! とか、Oh my god! この Oh という言葉と変わりません。つまりは、これは感嘆詞なんですね。非常に驚いたときや、嘆き悲しむときに口をついて出てくる、本来何も意味をなさない声であると言ってもいいでしょう。ここでなぜこのような細かいことにこだわるのかと申しますと、この19節の御言葉はイエス様があたかも不信仰なこの世というものを客観的に、つまりはご自身とは離れたものとして、このようにこの不信仰なこの世というものを、不信仰な様を見、そして悲しみを覚えておられる、そのように捉えられがちなんです。しかしそうではないのです。イエス様は決して客観的な立場などには立っておられない。イエス様ご自身が信仰のないこの世、不信仰な世界の中にあって、うめきの声を上げておられる。それがこのイエス様が発せられた「おう」という声なのではないでしょうか。そう思うのです。イエス様は、いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。と語られております。ここで言う我慢とは、耐え忍ぶ、辛抱するなどという単純な 意味ではないのです。何かの重荷を自分の背中に負うことを意味しています。つまりこの箇所を言い換えるとしますと、いつまで私はあなた方と共にいることができようか、いつまで私はあなた方を背負い続けることができようか、不信仰なこの世を、不信仰な人々をイエス様が自ら背負い続けておられた、そのことがここに言い表されている、そう言ってもいいように思われるのです。またイエス様は父親に向かって、その子を私のところへ連れてきなさいと言われました。これはさあ私が治してあげるからこっちへ連れてきなさいという単純なことではなくて、私たちに人間に存在の苦悩は復活者イエス・キリストのもとに来るのでなければ解決されないものであるということを思わせます。そうしてイエス様は父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになりました。そして父親はこう答えるのです。幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。まだ子供が幼かった時からそうした症状が起こっていたと父親はイエス様の問いに答えました。悪霊は子供を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込んだというんです。つまりこの子はその自分の病、当時は悪霊に取り憑かれているとみなされていました。その症状、それを抱えてその苦しみから幾度か自らの命を絶とうと図ったのではないでしょうか。悪霊に取り憑かれている、それは当時のユダヤの社会にあって決してただ人々の同情、哀れみ、そのようなものを受けるような事柄ではありませんでした。むしろ人々の偏見の中に置かれ、汚れた霊に取り憑かれた、汚れた人間と見なされたのです。そしてそのような子供を抱えるその家族もまた汚れた家族として蔑まれ、村の中でつまはじきにされるような扱いも受けたのではないかと思われるのです。しかしこの父親は、またその家族は、この子供を懸命に助け抱きかかえるようにして生きてきた。だからこの父親は言うのです。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けくださいと。ここで父親は私どもを憐れんでください、そう言うのです。この子を憐れんでください、この子を助けてください、そう言うのではなく、私どもをとこの父親は言うのです。この子供を中心とする私たち家族を憐れんでください、この私たちを助けてください。彼はそう悲痛な願いの言葉を口にするのです。この父親の言葉に彼らが生きてきたところのどれほどの苦しみが、どれほどの悲しみが込められていることか思わさずにはいられません。しかしイエス様はそのしぼんでしまった父親の心を開かせるんです。できればというか、信じる者には何でもできる、 イエス様はそう言われるのです。このイエス様の御言葉を聞いたとき、この父親はハッとしたのではないでしょうか。そしてその口をついて一つの叫びがほとばしり出ます。信じます、信仰のない私をお助けくださいと。でも考えてみますと少しおかしな言葉です。信じますと言いながら同時に信仰のない私、すなわち信じることのできない私をお助けくださいというのです。信じます、だからお助けくださいというのではないのです。これは明らかに矛盾であるということが言えるでしょう。しかしこの叫びにこそ信仰を、真実の信仰を見ることができる、そう言っても良いのではないでしょうか。信じますと言ったときに、しかし信じることのできない自分を見出したのです。そして自分の不信仰が直されねばならなかったのです。この不信仰な私を助けて信仰を持って生きていくことができるようにしてくださいということが、神様に対して誠実に生きるということなのです。生ける神様への信仰は常に報われます。神様にとって難しすぎるということはありません。この父親はどの時代の神の民も経験した信仰と不信仰の矛盾をはっきりと表しています。なぜならば彼は信じます、信仰のない私をお助けくださいと自己矛盾を含む道理に合わない言葉を発しました。信じたいのだけれど自分が非常に疑問に思っていることに気づくのです。この短い言葉が信仰とは何かを端的に語っていると思います。信じますとは信仰しているからこそ言えることです。イエス様はできればというか信じる者には何でもできるとおっしゃられました。それは信仰のない私を救ってくださるというのであり、それだけは信じざるを得ないということなのです。ここに信仰と不信仰が同居しているということが言えます。信仰者は不信仰者であり、完全な信仰者などいないでしょう。それを聖書は罪と言い、すべての人、すなわち信者も未信者も共に罪人であり、その罪人が罪人であるがまま罪が許されていることを信じるのがキリスト者なのではないでしょうか。信仰のない自分の現実そのものを神様からの助けにすべて委ねる人間の在り方こそ、誠の信仰に至るただ一つの道であると言えるでしょうか。25節から27節にはイエス様が汚れた霊をお叱りになり追い出された時の様子が記されています。注目したいのはその後の28から29節です。少し長くなりますがこうあります。イエスが家の中に入られると弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスはこの種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。祈りによらなければとは、 神様から受けることはなしにはということなのです。霊の世界は肉の世界によってはどうすることもできないからなんです。弟子たちがこの子供を癒すことができなかった原因は、彼らがただ神様をちゃんと信じなかったからというだけではなくて、信じることのできない自分をも含め、すべてを神様に委ね、そのようにして神様から受けようとしていなかったことにありました。弟子たちの祈りが本当の祈りになっていなかったということなのではないでしょうか。最後に、今日のところとは別のところの聖書の御言葉にも聞いてみたいと思います。それはマタイによる福音書の17章20節、新約聖書の33ページの下の段ですが、ここにイエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。と語られています。ここでは、からし種一粒ほどの小さな信仰でも、神様の力に絶対的な信頼を寄せて祈るとき、どんなに大きな恵みを受けることができるか、神様への信頼に基づく信仰こそが、このように奇跡を生み出すことができるのだと、イエス様は弟子たちに教えられているんです。私たちが自分に信仰も何もないことに気づかされ、それを自分で何とかするのではなく、その弱さの中で全てをイエス様に委ね、神様に明け渡していくとき、イエス様は私たちを誠の信仰へと招いておられるのです。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスキリストをこの世に送ってくださり、私たちが自分の救いのために何もする必要もない、すべてが御子イエスキリストの御業によって果たされたということが分かるようにしてくださったあなたの働きを心から信ずることができますように、父なる神様、御霊を与えてください。私たちの心にあなたの御言葉に全てを委ねる信仰の心を呼び起こしてください。教会を通じて今御業を行っていてくださるあなたご自身に他ならぬ御言葉をもって私たちを捉え、福音の約束に預かる祝福の喜びを知ることができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。